皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は大相当を学んでいます。今週第8課のテーマは聖書からの光。暗唱聖句はヘブル8章1節と2節、口語訳聖書でお読みします。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。ヘブル 8-1-2。 今週は私たちの信仰生活にとって非常に大切なテーマになります。特に各時代の大総統の28章、天における調査審判、ここを祈りつつ時間をかけて読んでみてください。今週はこの章を祈りつつ読んでいくだけでも十分な霊的な学びができると思います。調査審判は再臨前審判とも呼ばれていますが、調査審判について理解するためにダニエル書の7章と8章を頭に入れておくことは重要です。テキスト53ページに7章と8章を比較した表が載っていますので、そちらをご覧ください。これを見ると聖所における清めが天での裁きと並行して書かれているということに気づかされます。ではまず聖所とは何かということについて、日曜日と月曜日のところから見ていきたいと思います。日曜日のところをお開きください。19世紀に北アメリカで起こった再臨運動では、多くの人々がダニエル書8章14節の2300の夕と朝の間である、そして聖所は清められてその正しい状態に復するという予言を、2300日が満ちる1844年に地上の聖所が清められる、つまりそれは1844年にキリストの再臨があると理解していました。しかしイエス様の再臨はなく、大失望となりました。それは彼らがこの聖句を間違って解釈していたからです。聖書によると聖所は2つあります。1つは天にある本物の聖所の雛形として、モーセがこの地上に建てた幕屋であり、もう一つはこの地上の聖所が指し示していた天にある真の幕屋です。キリストの十字架によって型としての聖所の奉仕は終了しましたので、1844年の時点では地上に聖所は存在していませんでした。ですからこの聖所の清めとは明らかに天の聖所の清めであるということがわかります。天の聖所における祭司はイエス・キリストです。ヘブル書7章25節にあるように、イエス様は天の聖所で取りなしておられるので、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって大胆に主の御前に進み出ることのできる特権をいただいているのです。月曜日のところをお開きください。地上の聖所には祭司が行う2つの奉仕がありました。日ごとの奉仕と年ごとの奉仕です。日ごとの奉仕を通して告白されたイスラエルの人々の罪は聖所に移されました。そのため地上の聖所は罪によって汚れました。そこで年に一度食材の日に大祭司だけが至聖所に入り、聖所の清めの働きを行うことになっていました。レビ記の16章と23章にはイスラエルにおける大食材日について書かれています。ヨムキプールと呼ばれるこの日は、全イスラエルの目が聖所に向けられました。日常の活動はすべてストップし、すべての人が断食をして聖所に向かって祈りました。聖所を直接訪れることができる人々は熱心に儀式を見守りました。 人々は単なる観客ではなく、大祭司が至聖所に入っている間、自分自身の心を探り吟味しました。悔い改めて主の前に出ることは、旧約聖書が命じている厳粛な命令だったのです。もし悔い改めを怠った人がいるなら、その人は民の中から断たれることになっていました。それほどこの日はイスラエルにとって厳粛な日だったのです。この日の奉仕を通して、イスラエルのすべての罪はサタンを象徴するアザゼルのヤギの上に置かれ、そのヤギが荒野で死ぬことによって、イスラエルの罪が完全に清められることになっていました。これは神の民のすべての罪の記録さえ永遠に消し去られるという素晴らしいニュースがもたらされる日でもあったのです。火曜日のところをお開きください。大いなる贖いの日に行われていたことを学ぶならば、厳粛な神の裁きは神の民にとっては罪からの完全な解放という素晴らしい福音であることが分かってきます。ダニエル書8章14節によれば、1844年以降、全世界がこの大いなる贖罪の日に入っているということになります。ですから黙示録14章の第一天使は、神を恐れ神に栄光を期せよ、神の裁きの時が来たからである、天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝めと叫んでいるのです。この時天で行われる裁きの光景がダニエル書7章に描かれています。各時代の大総統ではそれをレビ記16章と重ね合わせながら、このように書かれています。我々は今大いなる贖罪の日に生存している。型としての儀式においては、大祭司がイスラエルのために贖罪をなしている間、すべてのものは主の前に罪を悔い改め、心を低くすることによって身を悩まさなければならなかった。もしそうしなければ、彼らは民の中から断たれるのであった。それと同様に、自分たちの名が命の書に留められることを願う者は皆、今残り少ない恩恵期間のうちに罪を悲しみ、真に悔い改めて神の前に身を悩まさなければならない。我々は心を深く忠実に探らなければならない。多くの自称キリスト者が抱いている軽薄な精神は捨て去らねばならない。我々を打ち負かそうとする悪癖に勝利しようとする者は皆激しく戦わなければならない。準備は一人一人がしなければならない。我々は団体として救われるのではない。一人の者の純潔と献身はこれらの資格を欠く他の人の埋め合わせにはならない。すべての国民が神の前で審判を受けるのであるが、しかし神はあたかもこの地上にその人一人しかいないかのように厳密に一人一人を審査されるのである。すべてのものが調べられねばならない。そしてシミもシワもその類のものが一切あってはならないのである。水曜日のところをお開きください。このように今のこの時代がどれほど厳粛な時であるかを知れば知るほど、私たちの心は天において私たちのために取りなしてくださっている大祭司としてのイエス・キリストに向けられていきます。私たちは自分自身を見ればその罪深さに圧倒され、希望を見出すことはできなくなります。しかしそこから目を離して天の聖女を見上げましょう。そこで私たちのために奉仕しておられるイエス・キリストに心を向けましょう。そうすることによって私たちのうちに本当の悔い改めの思いが湧き上がり、主の恵みが私たちを作り変えていくのです。木曜日のところをお開きください。ガイドにはこのように書かれています。 キリストはただ一度、罪のための完全な犠牲として十字架で死なれました。天の聖女における彼の祭司の働きは、私たちを清めます。死聖所に入ったイエスは、今、裁きにおける私たちの弁護者として立っておられます。私たちの罪を指摘し、訴えるサタンに対して、私たちは無力です。しかし、イエス様は、私たちの弁護者として私たちを完全に守ってくださいます。イエス様は、私たちが行った良い技ではなく、イエス様が勝利されたその事実によって、サタンの告発を無意味なものにすることがおできになるのです。最初にもお話ししましたが、今週はぜひ大総統の28章をじっくりと読んでみてください。今の時代がどんなに厳粛な時であるのか、そして私たちは今どうあるべきなのかがよく分かってきます。私たちは自分自身の力によって罪に勝利することはできませんが、イエスを信じる信仰によって罪に勝利することができるのです。イエス・キリストの恵みが皆さんの上にありますように。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目。なぜ調査審判はイエス・キリストを信じる私たちにとっての恵みとなるのでしょうか。第2番目、大総統の視点において、今はどんな時代であり、私たちは今どう生きるべきでしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。